地に入るために何をすべきか、キリストの言葉を実行する観点から話し、大城尽くし。
今日は皆さんと共にまた前回に引き続きまして、永遠の命に入るために何をすべきかの続編で、今日はキリストの言葉を実行することの観点で皆さんと一緒に考察していきたいと思います。永遠の命に入るために何をすべきか、これが非常に重要な質問である。そしてそれは明瞭に答えられている。律法には何と書かれているか、あなたはどう読むか、スタビリバイブル新約の588ページ、さらにセレクトドメッセージ124ページ、主は私たち一人一人が決定的に熱心であることをお望みになります。霊的なことで過ちは許されません。私たちにとって死活問題は、永遠に救われるためにはどうすればよいかということです。永遠の命、神と同じような限りない命を継ぐためにはどうしたらよいのでしょうか。これが誰でも考えなければならない問題です。セレクテドメッセージの124ページ。ヨハネによる福音書17章3節には、永遠の命とは唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストを知ることであります。この聖句、ヨハネによる福音書スタディバイブル248ページにあるエレン・ホワイトの仲介で見ると、これらの言葉には多くの意味がある。我々はキリストを知ることによってのみ神を知ることができる。神に使わされたお方が、すべてのものにこれらの言葉を聞くようにと呼びかけておられる。これらのは神の言葉であり、すべてのものがこれらの言葉に留意すべきである。これらの言葉によって彼らは裁かれるからである。救いに至るキリストの知識とは、霊的知識によって活力を受けること、すなわちキリストの言葉を実行することである。これがなければ他のすべてが無価値である。とあります。この文章からすると、キリストを知ることは、キリストの言葉を実行することであるということがわかります。本書は、前回に続いてこのテーマを、キリストの言葉を実行することの観点から皆さんとご一緒に考察してみたいと思います。特に本章はヨハネの黙示録3章17節から21節について見ていきましょう。黙示録3章の17節、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言っているが、実はあなたが自身が惨めなもの、憐れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていない。そこであなたに勧める、富むものとなるために私から 火で精錬された金を買い、また私から、またあなたの裸の恥をさらさないために身につけるように白い衣を買いなさい。また見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。すべて私の愛しているものを私は叱ったり、懲らしたり、懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。勝利を得る者には私と共に私の座に着かせよう。それはちょうど私が勝利を得て私の父と共にその御座に着いたのと同様である。その声は、あなたが私の右手に見た七つの星と七つの金の燭台との奥義はこうである。すなわち七つの星は七つの教会の見つかりであり、七つの燭台は七つの教会であると黙示録の一章の二十節にあります。そして同一章の十一節にはその声はこう言った。あなたが見ていることを書き物にして、それをエペソ、スミルナ、ベルガモ、テアテラ、サルデス、ヒラデルフィア、ラオデキアにある七つの教会に送りなさい。ヨハネ黙示録講義村上義夫先生著の74ページには、七つの教会は今で言えばどの国にあったと思われますか？そうです。七つともトルコにありました。今はもう遺跡しか残っていないところもあります。発展して大都市になっている町スミルナもありますが、いずれにしても皆現在のトルコ共和国の位置、トルコ共和国に位置しています。さて、この7つの教会への手紙はまずほぼ一定の構造順序を持っています。つまり委託の言葉括弧何々に書き起こりなさい。2番、発信人。発信人はキリストであるの描写。3番、教会の現状の指摘、称賛や見積。4番目に勧告。5番目に約束と呼びかけ。という順を追って書かれています。そして、発信人の描写は、一章後半の生けるキリストの描写からピックアップされて各教会に当てはめられています。これがこのヨハネの黙示録の時代の教会の位置の地図ですね。このトルコ周辺にこういったのピンクのマーク丸がありますけど、その辺がみんな教会の位置しているというわけですね。エルサレムはずっとこの下の方にありますね。ユダヤ州の。で、この地図を詳しく見ると、そして、ラオで、黙示録の七つの教会が、まあ、白黒で見るとこういう感じですね。で、この七つの教会があった町、昔と今はどうであるかというと、エペソは、遺跡は残っているということですね。現在もそのエペソという、遺跡がまだある。名前はそのまま、ちょっと不明なんでしょうね。遺跡があるということですね。そしてスミルナ。スミルナは、現在はイズミルという町だそうですね。イズミル。で、ペルガモ。ペルガメは遺跡が残っていて、現在ではペルガマのそば、ペルガマというそうですね。で、テアテラは、今、現在の言葉では、アクヒサルという町だそうです。 で、サルデスは遺跡があって、今のサルトという現在の地名の付近にあるそうです。フィラデルフィアはアラシェヒルという、町だそうですね。ラオデキアは、まあ私たちのこの時代と関わりがありますけれど、遺跡エスキヒサル付近という場所にあるそうです。そして、マニュスクプリート原、まあ、原稿ですけど、の51の1901年版に、1901年の原稿に、ラオデキアの使命は、この時代の教会に当てはまる。教会の証、第3巻、252ページ。ラオデキア教会の使命は、この時代の教会に特に当てはまるということですね。聖書研究ガイド2020年第4期の31ページから32ページにかけて、ヨハネは各教会の御使いに書き送るように言われています。御使いにあたる言語は天使とも人間の使者とも理解できますが、これは神から重い責任を委ねられた人を指していますと、観覧から栄光へ、下巻291ページ参照ということですね。私たちが学んだガイドの中にありましたね。ヨハネは右の手に7つの星を持つ者が次のように言われる。この言葉は教会の牧師、教会の教師たち、すなわち神から重い責任を負わされている人々に語られている。教会に豊かになければならない素晴らしい祝福は、キリストの愛を表すはずの神の牧師と切り離せない関係にある。天の星は、キリストの支配下にある。キリストは星を光で満たされる。またその運行を導き、指示される。もしキリストがこれをなさらなければ、それらは落聖になるであろう。牧師たちもそれと同様である。彼らは主の御手の中にある道具に過ぎない。そして彼らが成し遂げるすべての良いことは、キリストの力を通してなされる。彼らを通してキリストの光が輝き出なければならない。救い主が彼らの能力とならなければならない。キリストが御父をご覧になるように、彼らがキリストを見るならば、彼らはキリストの働きをすることができるようになる。彼らが神を頼みの綱とするならば、神はこの世に表す輝きを彼らにお与えになるのである。観覧から栄光の下巻の291から292ページの文献ですね。黙示録のもう一度一章の20節の、あなたが私の右手に見た7つの星と、7つの金の燭台との奥義はこうである。すなわち、7つの星は7つの教会の御使いであり、7つの燭台は7つの教会であるとありますね。ですから、黙示録1章から3章にかけての7つの星、7つの教会の御使いという表現は、まあ、天使という取り方もあるそうなんですけれど、神から重い責任を負わされている人々を指すということがわかります。図に示すと次のようになります。7つの星イコール7つの教会の御使いイコール神から重い責任を負わされている人々、まあ牧師たちということですね。そして村上義雄先生著の講義によると、64ページの、大事なことはその星が要するに教会がイエス・キリストの右の手に握られている。これはすごいことです。右手とは力を表しています。教会がしっかりとキリストの確かな守りと導きのうちにある。 それからまた、教会の本当の牧師はイエス・キリストです。どんな大牧師や大先生、世界総会の総理であっても、実は副牧師に過ぎない。本当の牧師はイエス・キリストだけです。キリストが責任を持って導いていてくださいます。さて、3章18節を見てみましょう。そこであなたに勧める。富む者となるために私から火で精錬された金を買い、またあなたの裸の恥を晒さないため身につけるように白い衣を買いなさい。また見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。さて、本章一番注目したい3章18節を見てみましょう。そこであなたに勧める。富む者となるために私から火で精錬された金を買い、またあなたの裸の恥をさらさないため身につけるように白い衣を買いなさい。また見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。教会の証の第4巻88から89ページにかけて、誠の証人イエスは我々に彼から火で精錬された金、白い衣、目薬を買うように勧告しておられる。そこで、ここで勧められている火で精錬された金とは信仰と愛のことである。それは心を富ませる、純粋になるまで清められているので、鍛えれば鍛えるほどその輝きを増すからであるとあります。白い衣は純粋な品性と罪人に着せられるキリストの義である。これは実に天の生地で織られた衣であって、心から従う者がキリストからだけ買うことのできるものである。目薬は善と悪を識別し、あらゆる見せかけの中に罪を見抜く力を与える知恵と恵みである。教会の証の第4巻88、89ページからの抜粋です。図にしますと、火で精錬された金は信仰と愛、白い衣は純粋な品性と罪人に着せられるキリストの義、目薬、善と悪を識別し、あらゆる見せかけの中に罪を見抜く力を与える知恵と恵みということを表しているということですね。SDA 聖書仲介第7巻966ページのエレン・G・ホワイト仲介ですけれど、ラオデキア教会に対するこの訴えが心を動かすものであることを私は見た。神は我々に対してそれ相当の熱心さを要求される。我々は悔い改めなければならない。自分の思いをすべて捨て去らなければならない。自分の足りなさを認めなければならない。富むものとなるために金を買わなければならない。見えるようになるために目薬を買わなければならない。身につけるように白い衣を買わなければならない。SDA 聖書仲介第7巻966ページ、エレン・G・ホワイトの仲介ですね。同じく、SDH 聖書仲介第7巻966ページエレン・G・ホワイトの中、キリストの言葉を自分に当てはめてみよう。自分は貧しくないだろうか、盲目ではないだろうか、惨めなもの、憐れむべきものではないだろうか。そうなら、キリストのくださる金と白い衣を求めよう。勝利は殉教者の時代に限られたものではない。この世の誘惑と安逸、高慢と貪欲、 偽りの教えと不道徳の中にあって、我々もまた戦わなければならない。キリストの実物教訓38ページから引用しますと、火で精錬された金と言われているのは愛によって働く信仰である。これだけが私たちを神と調和させるものである。私たちがどんなに活動して、どんなに多くの仕事をしても愛がなく、キリストの心に宿っていたような愛がないならば、天国の一員となることはできないのである。まあ、こういったこの三つのものを私たちがなくて、そして愛がなければ、天国にふさわしくないということですね。三章の17から20節の、これは、BE The Bible Echo からですね、1982年1月15日の引用ですね。我々は心の戸を開くであろうか。我々はイエスが我々のうちにお住まいになるように、売り買いするものを魂の宮から追い出さねばならない。彼は今、天の証人として、心の戸の前に立って、見よ、私は戸の戸と外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。私に向かって心を開き、私から天の商品を買い、火でよく精錬された金を買いなさいと言われる。我々の救い主の美しい属性であるたっとい信仰と愛を買いなさい。まあ繰り返しのように見えますけど、これ考察勉強するためにですね、何回も心に刻むために繰り返しを何回も見ていますね。同じような文献をですね見ています。これによって我々は不信仰と罪によって神から遠く離れ、神を知らない、心の冷たくなっている人々の心へ至る道を見出すことができるのである。キリストは彼の輝かしい義である白い衣、霊的事物を見返ることの、見分けることのできる目薬を買うように我々を招いておられる。ああ、我々は心を開いて、この天来の訪問者を迎えようではないか。バイブルエコー1892年1月15日からの引用です。リビュー・エンド・ヘラルド1890年4月1日。我々の間で欠乏している美徳。イエスが我々に買わせたい金は火で精錬された金である。それは信仰と愛という混ぜ物のない金である。白い衣はキリストだけが与えることのできる婚礼衣装、キリストの義である。目薬は我々の間で非常に乏しい真の霊的識別力である。なぜなら霊的事柄は霊的に判断されなければならないからである。リビュー&ヘラルド1897年の11月23日からの引用、これはマタイ 6-22、 ヤコブ 1-23-25 の仲介でもあります。良心に関する正しい見解。目は敏感な良心、内なる光である。魂全体の霊的健全さは物事を正しく見る目にかかっている。目薬である神の御言葉が適用されると良心はうずきを感じる。なぜなら御言葉は罪について有罪を宣告するからである。皆さん感じましたか？目薬は神の御言葉だということですね。点滴する目薬と捉えそうですけど、御言葉がであると預言者は言っていますね。しかし良心のうずきは癒されるために、また神の栄光にひたすら目を注ぐために必要なものである。神の気高い道徳的鏡の中で自分自身を見ている罪人は 神が彼を見るように自分自身を見るのである。そして神に対する悔い改めと我々の主イエス・キリストに対する信仰を働かせる。リビュー&ヘラルドの1897年11月23日から、同じくリビュー&ヘラルドの1890年2月25日、心の戸を叩いている。主はあなたの魂に霊的富を分け与えるために入りたいと願い、あなたの心の戸を叩いておられる。彼は彼らが神の律法の中に示されている聖なる神のご品性を見出し、火で精錬された本物の金であるキリストの愛を理解するように、見えない目に塗る目薬を注ぎたい、見えない目に目薬を注ぎたいと望んでおられる。戸を叩いて、心の戸を叩いていらっしゃるということなんですね、イエス様は。デビュー&ヘラルド1894年8月7日、戸ごとに尋ねておられるイエスは、すべての魂の宮の前に立って、私は戸の外に立って叩いていると言っておられる。天の証人として彼はご自分の財宝を広げ、富むものとなるために、私から火で精錬された金を買い、またあなたの裸の恥をさらさないため身につけるように白い衣を買いなさいと叫ばれる。彼が提供しておられる金は混ぜ物のないお古の金よりたっといものであり、それは信仰と愛である。彼が魂に切るようにと招いておられる白い衣は彼ご自身の義の衣である。そして注がれる目薬は神の御霊の働きと敵の霊の働きとを区別できるように、盲目と暗黒の中にいる魂に霊的視力をもたらす神の恵みの目薬であるとありますね。あなたの戸を開きなさい。私と取引しなさい。私から買いなさい。とあなたに勧めているこの私はあなたの救い主であると偉大な証人、霊的財宝の所有者は言っておられる。教会の証の第3巻432から433ページから、贖い主は教会のあるところでは組織され承認されたご自分のその教会から独立して行われた宗教、私たちの目が開かれるとみんな見えてくるわけですね。贖い主は教会のあるところでは組織されたされ承認されたご自分のその教会から独立して行われた宗教上の実践をお認めにならない。これは非常に重要なことですね。自分はこの世にあって主に従っている人々とは関係なく、ただ主にだけ自分の光と体験について責任を負っているのだと考えている人が多い。しかしこの火炎会はイエスが我々のためにお与えになった考えと、お与えになった教えと模範と事実によって退けられている。ここでキリストが極めて重大な御業のために準備させようとしておられたパウロを、選ばれた主の器となるはずのパウロが直接にキリストの臨在のもとに置かれたにもかかわらず、キリストは真理の一つ一つを彼にお教えになっていない。キリストは彼の行く道を遮って罪の意識をお与えになる。彼は私に何をさせようとなさるのですかと問う。救い主は直接彼に答えず、彼を教会と接触させられる。彼らがあなたのしなければならないことを告げるであろうと。キリストはサウロを教会に導き、こうして世に光を伝える通路として教会にお与えになった権威を認められる。教会は地上におけるキリストの有機体であって、キリストの聖霊天を敬うことが要求される。サウロの場合は、アナニアが キリストの代理であり、またキリストに代わって行為をすることを任じられた地上の牧師たちの代理である。だから私たちはこれよくこの教会も考えないといけないですね。初めの方でやったこの組織され承認されたご自分の教会から独立して行われた、宗教上の事実をお認めにならないということを私たちは覚えておかないといけないです。そしてセブンスデーアドベンチスト教団の組織というのはどういうものであるか、みんなで見ていきましょう。これエレン・ホワイトの予言の書からの抜粋です。教会の証第8巻236-237ページ。教会員は皆教会員役員を選ぶにあたって発言権を持つ。教会は部会の役員を選ぶ。部会選出の代議員は連合部会の役員を選ぶ。そして連合部会選出の代議員は世界総会の役員を選ぶ。このようにして教団のあらゆる部会と機関と教会と個人とは直接にあるいは代議員を通して世界総会の主要な責任を担う人々の選出に発言権を有すると。だから組織というのはこういうセブンスデーの組織というのはこういう組織になっているわけですね。日本にもセブンスデーアドベンチスト教団というのがあります。まあそれは私たちもっと研究してみないといけない課題でもありますね。今この現在の教会を私たちはもうもっと考えてみないといけないと私は考えています。キリストの実物教訓292ページ、主はご自分について我が神よ、私は御心を行うことを喜びます。あなたの掟は私の心の内にありますと言われた。主はまたこの地上におられた時、弟子たちに向かって私は私の父の戒めを守ったと言われた。キリストはその全く従順によってあらゆる人間が神の戒めに従うことができるようになさった。人が自分自身の心をキリストに捧げるとき、心はキリストの心と結合し、意志はキリストの意志に没入し、精神はキリストの精神と一つになり、思いはキリストのうちに囚われて、私たちはキリストの命を生きる。これがキリストの義の衣を着ることであるとあります。そして信仰と行いという書物104ページに、そして御言葉を、今日のテーマが御言葉を行う人に焦点を置いていますので、御言葉を行う人になりなさい。己を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけない。これはヤコブの手紙1章の22節。私たちは愛によって働き、心を清くする信仰を持たなければならない。神の実物教訓の15ページに、神の言葉は種である。どの種の中にも発芽力がある。種の中に植物の命が含まれている。そのように神の言葉には命がある。私があなた方に話した言葉には霊であり、また命である。私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を受けるとキリストは言われ、神の言葉の中にあるすべての命令とすべての約束には力、すなわち神の命そのものが宿っている。それであるから命令は成し遂げられ、約束は果たされる。信仰によって言葉を受け入れる者は神の命と品性そのものを受けているのである。信仰によって言葉を受け入れる者は、御言葉ですね。御言葉を受け入れる者は神の命と品性そのものを受けているのであると。言葉、この、私の、ここですが、私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は永遠の 命を受けると。聖書から見ていきましょう。詩編119-105ですが、あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光です。箴言16-20、慎んで御言葉を行う者は栄える。主により、頼む者は幸いである。ヨハネ第一の手紙2章3節に、もし私たちが彼の戒めを守るならば、それによって彼を知っていることを悟るのであると。彼を知っていると言いながら、その戒めを守らない者は偽り者であって、真理はその人のうちにないとありますね。しかし、彼の言葉を守る者があれば、その人のうちに神の愛が真に全うされるのである。それによって私たちが彼にあることを知るのである。彼におるというものは、彼が歩かれたように、その人自身も歩くべきである。より頼むものは幸いである。目は体の明かりである。だから、あなたの目が澄んでおれば全身も明るいだろう。しかし、あなたの目が悪ければ全身も暗いだろう。だから、もしあなたのうちにある光が暗ければ、その暗さはどんなであろう。その目は体の明かりだというなんですね。私たちは夜、この今もう日が暮れるの早いんですけれど、もう電灯を持って歩かないとつまずいてしまうんですね。特に私は今ハブの駆除にの仕事についていますけれど、私のうちももうこの外来生物が、台湾ハブという外来生物が住み着いちゃって、もういるわけですね。もう電灯を持って夜は歩くときは照らさないと、もういつそれに噛まれてしまうかわからないようなことがありますね。もう安心して歩けないんですね。明かりがないと。これ同じように、その目に、明かりであるというんですね。目が見えないと、目薬を私たちが買わないと、この毒蛇、そういったものに噛まれてしまう。ということも言えるんじゃないでしょうかと。しかし、ルカ11章34節、あなたの目は体の明かりである。あなたの目が澄んでおれば、全身も明るいが、目が悪ければ、体も悪いくらい。だから、あなたの内なる光が暗くならないように注意しなさい。祝福に満ちた生活の371ページに、我々は未来にある永遠の命を得ようと思うなら、この世において良い行いによって富んでいなければならない。審判が改定し、長所が開かれるとき、すべてのものはその行いに従って報いを受けるだろう。多くの人の名前が教会の名簿に載っているが、天の帳簿には盗みと記されている。このような人々は悔い改めて、自分を忘れて主のために良い技をするのでなければ、彼らは間違いなく不忠実なしもべと運命を共にすることになるということなんですね。このことを本当に、まあ、肝に銘じてないといけないんですね。神は人類のあけぼのの上巻の1ページ。神は愛である。神の性質、神の立法は愛である。それは今までもそうであったが、これからも同じである。意図高く、意図上なるもの、とこしえに住むもの、その道が永久である。方はお変わりにならない。彼には変化とか回転の影とかいうものはない。はじめに言葉があった。神は神と共に、言葉は神と共にあった。言葉は神であった。その言葉ははじめに神と共にあった。ヨハネ一章の、ヨハネによる福音書の一章の一節二節であり、 言葉であり、神の一人子であったキリストは永遠の父と一つ、すなわちその性質、品性、目的が一つであって、神のあらゆる計画と目的に参加できる唯一のお方であった。その名は、霊妙なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君と唱えられる。その出るのは昔から、古の日からである。また、神の御子は、ご自身についてこう言明された。主が昔その技を成し始められるとき、その技の始めとして、私を作られた。古、地のなかったとき、初めに私を建てられた。また、地のもといを定められたとき、私はその傍らにあって、名称となり、日々に喜び、常にその前に楽しんだ。父は御子によって天のすべての住民をお作りになった。万物は位も主権も支配も権威も皆御子にあって作られたからである。これら一切のものは御子によって作られ、御子のために作られたのである。天使たちは神に仕えるもので、神の御前から流れ出る光で輝き、御心を果たすために速やかに飛ぶことのできる翼が与えられているのである。しかし、神の受講者、神の本質の真の姿、神の栄光の輝きであられる御子は、その力ある御言葉をもって万物を保っておられて、それらをすべて支配しておられる。初めから高く上げられた栄ある御座は彼の聖女のあるところであり、公平の杖が彼の王国の杖であった。エレミア 17-12 ヘブル書1章の8節。誉れと威厳はとはその前にあり、力と麗しさとはその聖女にある。慈しみと誠はあなたの前に行きます。伝道の上巻の254ページに、生ける神の御言葉が私たちの信仰の基礎でなければならない。世の罪のためにキリストがなさった贖罪について最も強力な肯定的な言葉を集めなさい。人々にこの贖罪が必要であったことを示し、彼らが悔い改めて神の律法をに忠誠を尽くすならば救われることを語りなさい。もうそろそろ終わりますけれど、福音はキリストを個人的に救い主として受け入れ、信ずるすべての者にとって救いの喜びの知らせであるという確かな言葉と証拠をすべて集めなさいと言ってますね。書簡の65、1905年に書かれた書簡ですね。今は、死聖所においてやがて生ける者の裁きが始まろうという時期に私たちはいるんですね。大総統の下巻の222ページ、聖所と調査審判の問題は神の民によってはっきり理解されねばならない。すべてのものは自分たちの大いなる大祭司キリストの立場と働きについて自分で知っている必要がある。そうしなければこの時代にあって必要な信仰を働かせることも、神が彼らのために計画しておられる立場を占めることもできなくなる。一人一人の魂は救われるか滅びるか、そのどちらかなのである。各自は今神に裁かれようとしている。各自は大いなる審判者と顔を合わせなければならない。とするならば、審判が始まり、数々の書物が開かれる厳粛な時のことをダニエルと共に定められた日の終わりに立って自分たちの分を受けねばならない。厳粛な時のことをたびたび瞑想することは、すべてのものによってどんなにか重要なことであろう。こうした問題について光を受けた者は皆、神が彼らに委ねられている大いなる真理について証言しなければならない。天の聖女は人類のためのキリストのお働きの中心そのものである。それは 地上に生存するすべてのものに関係している。それは食材の計画を明らかにし、我々をまたまさに時の終わりへと至らせて、義と罪との戦いの最後の勝利を示してくれる。すべてのものが、これらの問題を徹底的に研究し、彼らのうちにある望みについて説明を求める人に答えることができるようにすることは何よりも重要なことであるとあります。キリストが聖女を清めておられる間に、地上の礼拝者たちはその生活を注意深く吟味して、自分たちの品性を義の標準と比較してみなければならないと、レビュー・エンド・ヘラルドの1890年4月8日からの抜粋。もう以上ですけれど、今日の、学びはこの黙示録の3章の18節のこの火で精錬された金、また裸の恥を晒すことがないためにキリストから白い衣を買う、そしてメールようになるために目に塗る目薬を買いなさい、これも神様のイエス様の命令、言葉なんですね。それを私たちは行わないといけないんですね。永遠の命に関わるわけなんですね。はい、それでは終わりの賛美歌、賛美歌の皆さんご起立して賛美いたしましょう。270番でしたかね。86ページですね。
信仰こそ旅路を導くすべ、弱気を強ぶる力なれや、心勇ましく旅を続け、
らっしゃいます父なる神様、永遠の命のために何をなすべきか。今日は御言葉を、キリストの御言葉を行うことの観点から見ていきました。そして黙示録3章18節の言葉をまた重点的に見ていきました。神様から、イエス様から火で精錬された金を買い、裸の恥をさらすことがないように、白い衣、義の衣を買い、そして見えるようになるために目に塗る目薬を買い求めて、私たちもしっかりとイエス様の御足跡に、模範に従って歩んでいけますように。またインターネットでこの参加しておられる方々の上にも健康が支えられ、豊かな祝福が与えられますように。新型コロナウイルス肺炎からも皆守られますように。神様の何事をするにも、また神様の栄光のために、この恵みの期間、恩恵期間を私たちが過ごし、この平安の時、恵みの時に神様が私たちに何をなすべきかをまたよく考えて、また日々生活していくことができますように。感謝し、救い主イエスキリストの御名により御前にお祈りをいたします。アーメン。